イギリス在住会議通訳者発音改善コンサルタントの平松理恵です。日本人の英語を変える発音改善コース英語名 Smarten Up Your English では会員サロンが発足しました。ご興味のある方は概要欄番組情報欄のリンクからアクセスして覗いてみてください。ポッドキャストをお聞きの皆さん、 YouTube をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。新年最初のポッドキャストは新春スペシャルとして先日公開した絵本煙突町のプペルの英語の朗読について特別ゲストとしてお友達の元 NHK アナウンサーの桑原のぞみさんをお迎えしていつもとは趣向を変えてインタビューされる側になってお届けします。のぞみちゃんは20年近くお付き合いのあるお友達で現在もバリバリ現役フリーアナウンサーさんです。しばらく遠隔でしか会ってませんけどお元気ですか？
こんにちは、元気です。
今日はとても楽しみです。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
今日は話の内容によってはネタバレもありということでいいですか？
はい、
ではネタバレありのトークになります。でですね、私もネットに上がっているのをちらっと拝見させていただきまして、概要で言うと主人公の少年ルビッチともう一人の主人公のゴミ人間プペルの、まあ、ハートフルな心温まるストーリーなんですよね。がキングコングの西野さんの作品というところまでは知ったんですけれど、そもそもなんですがどうしてこの朗読をしようと思ったのか、もう早速インタビューで聞いていきたいと思います。
はい、
どうして朗読しようと思ったんですか？
はい、いつかやってみたいなっていう気持ちはあったんですけど、それより何よりもともと私この絵本のことはと恥ずかしいんですが知らなかったんですね。で私2020年の4月か5月ぐらいにサロンに入らせていただいたんですけど、その前に西野さんがいろいろとこう毎日声で配信したりとかしてらっしゃるんですけど、その時にサロンをやってますっていうことと同時に絵本を描いたりしてますっておっしゃってて、この絵本を描いてるって何なんだろうっていう感じだったんですね。最初お笑い芸人をしたり絵本を描いたりみたいなことをおっしゃってるんですねっていうような感じだったんですよ。でサロンに入ってから海外展開、まあ、もちろんしていっているので、英語に訳したり、今度は英語になっているものをイギリスに来るんだったらイギリス英語にしたりとかって、フランス語だとかまあいろいろあるじゃないですか。そういう展開をするときに私もちょっとお手伝いさせていただいたんですよ。そのときに初めてこのストーリーっていうのをまともに読んだっていうのがありますよね。
ストーリー自体はどう思ったんですか？はい、
あ、ストーリー自体はとっても可愛らしいお話、なんか思いやりにあふれてるな、優しいお話だなっていうふうに思ったっていうのはあります。でサロンに入っているとやっぱり、まあ、サロンの外でもなんですけど、結構その西野さんが夢をこう追い求めるっていうことで周りからすごく迫害されるっていう、ひな壇に出ないって決めてからすごくいろんな人、それこそ先輩の人とかからも、なんていうのかな、言ってみれば強いことを言われたりとかしてきたんだけれどもっていう。でそこに関してはまあおこがましいんですけれども、私も規模は全然違いますが同じような経験をしてきたっていう部分があったので、そこはすごく気持ちが重なるっていうのはありましたね。例えば私はシングルマザーで、シングルマザーになってから東京に出てきて、仕事に就いてとかだったんですけど、でその後留学したりとかしてるので反対されましたし非難されたんですよね。もう親戚ももちろんですし、割とこう周りにいる人とか、あとその後イギリスに子供を連れてフルタイムだったんですけど、会社を辞めてイギリスに来た。でその時もイギリスに別に一人も友達とかいなかったので、知り合いもいなかったんですよ全然。でなんでそんなところにわざわざ行くわけっていうのあったんですけど、でも何年もかけてビザのことから何からやっぱり行きたいと思ってポンって行けるもんじゃないもんですから、そういうのってすごく準備とかしてったんですね。で当然自分の両親とかに応援してもらえるものでもないから、その分も考えて と動かなきゃいけなかったわけなんですけど、資金面とかいろんな意味でっていうところとかと、まあ、規模は全然違うんだけど、西野さんの場合はあのサロンのメンバーも7万人以上いますからね、それとは全然違うんですけど、でもこう私の個人レベルではすごく重なる部分っていうのがあって、ちょっとこう少しでもね、この映画日本にいないんで見られないんですけど、応援できたらなみたいなことがあったので、なので絵本の朗読になってるので、映画私全然見てないので、もしかしたら映画を見られた方からすると温度差があるかもしれないですけど、
イギリス公開してないですよね、まだ日本の公開ですもんね、見られないですよね、
見られないんですよ、めちゃくちゃ羨ましいですよ、なんかすごいみたいですよね、今もう3プペとかなんて普通、なんかもう2桁いってる人とかいるみたいで、
日本はね、うん、すぐ映画館に行けば見られますけれども、イギリスは見られないですから、はい、
まあ、
そこはなかなかね
そうなんですよ
ただ確かに言われると、まあ、特にこの国は出る杭は打たれるっていう言葉もあるみたいに、何か夢を叶えようとすると誰かにバカにされるとか、できないんじゃないのっていう横やりみたいなものはなきにしもあらずかもしれません、
はい、
そういうことですよね。
そうですね、そう思いますね、私も女性だっていうことがその理由になったり、悔しかったら男に生まれて来ればよかったのにって女性に言われたりとか、でもそれって変えようがないことだし、別に変えたいとも思わないし、それであればじゃあ女性で、自分はもう母親で結婚していて、本当にできないかっていう、できるかもしれない、まあ、やった人はいない、あまりいないかもしれないけれども、だったらばできる限りの手を尽くして、もちろん子供連れてるのでただ体当たりとかっていうわけにはいかないので、できるだけの準備をして臨むけれども、やっていくとちょっとずつぶつかりながらでも、すごいこう衝撃な障害が出てきて、もうこれは無理だわって思う時とかもあるんですけど、そうかと思うとどっかからなんか道が見えてきたりとかして、もうちょっと行ってみようかな、え、こっちやってみたらもしかしたら他の道が見つかるんじゃないかなとかっていう中でやってきありました。
そういう自分の経験というのと今回の物語というのが非常に重なる部分が多かったから、うん、読んでみようかなって思ったっていう感じですね。
そうですね。
で、今回英語朗読のプロの方にこう指導もしてもらったんだとか聞きましたが、
はい、はいはい、そうですね、はい、やっぱり私英語ネイティブではないですし、でまたネイティブだったら朗読はできるかっていうとそれは別だと思いましたのでその英語でなくてもそうですよね、母語である日本語で朗読をするって言ってもみんな上手にできるかって言ったら、こう表面上綺麗に読むっていうのは全く想定していなかったので、客観的に手を入れるというかアドバイスもらった方がいいなと思ったので、はい、以前にも何度かお世話になったことがあるボイスコーチですねにお願いしました。この方はイギリス在住のボイスコーチで、俳優さんとかボイスオーバーの方とかをお弟子さんですね、生徒さんに抱えてらっしゃる方なんですけれども、フランシスさんって言うんですけれど、
フランシスさん、はい、
はい、に声のことと、あとは軽くというか、まあ、アシスタントディレクションという感じですかね、意見を聞いたりとか軽い感じの監修みたいなことは、もらいましたね、はい、
どういうことを教えてもらうんですか。
最初のセッションの時にまず発声練習はもちろんしたよねみたいなことを言われて、私実は打ち合わせだと思っていたのでそこが間違ってるんですが、発声練習をやってなかったので、んーとか言って、発声練習をしていないんだったらばそんなにこう本気で声を出すっていうことはいきなりはできないから声帯を痛めてしまうから、今日はじゃあこういうやり方をしましょう、言われましたね。最初に言われたこと、その次ぐらいに言われたのがナレーションの部分があって、あとセリフとかも結構あってキャラクターの数もまあまあ多いんですけど、そのキャラクターじゃない部分のナレーションはどういう立ち位置でやるのって言われたんです、
うん、立ち位置というと、うん、はい、
そうですよね。で私もその質問を聞かれた時にどういう意味みたいな感じだった極端なこと言うとそうだったんですけれど、うん、要はこの煙突町の中 この世界観の中に入り込んだ立場でナレーションするのか、それとも全然外からこの煙突町を覗いてるっていうか、あの眺めてる感じで、すごく客観的に、ドライとは言われなかったけれども、そのちょっとこう物語の人、何が起きてるかっていうことに対してはちょっと距離感がある立場でナレーションするのかっていうのを考えたって言われて、いやあんまり考えてないっていう話になって、まずそこを決めてねって、どっちが間違ってるってことはないと、ないんだけど、はい、まあ、一貫性が欲しいっていう、はいはい、
イメージで言うと、客観的に第三者というのはちびまる子ちゃんのヒートン山田さんの声とかああいうこう第三者の声でいくのか、もしくはあの登場人物のっていうと韓国映画とか多いですよね。僕はあの時考えていなかったんだとか、こうもう登場人物が出てくるような、そのどちらの立ち位置でセリフじゃない部分を読みますかっていうことですね。
そういうことだと思います、間違いなく。
なるほど。
それを、はい、じゃあ今は決めなくてもいいから、次回までにじっくり考えて決めて、その上で練習をしておいてねって言われます。
そもそも、はい、あの最初の発声練習も私今伺って、発声練習アナウンサーもやりますけれども、発音とか発声をしっかりした方が外側の人たち、聞いてる人たちにはっきり聞こえるからとか、綺麗に聞こえるからとか、そういうことをおっしゃるのかなと思ったら、そうではなくて、自身の声を痛めないためにということなんですね。
もちろん響くとかそういうこともあったんだと思いますけど、
なるほど。他には何か言われました
？言われました。いろいろ言われましたけど、割と最初の方でもう一つこうやることとして、まあ、彼女自身そのボイスオーバーとかでナレーションされるので、あのコーチをするだけではなくて、まず原稿を渡されたら全部通して読んで、その中でアクションワードっていうのがあるので、それをピックアップしていくんだよ、そこに印をつけていくんだよって言われます。
アクションワード、
はい。私もんアクションワードって思ったんですけれども、動詞のことみたいな感じですが、まあ動詞結構多いんですけど、アクションで、で物語がここから場面が切り替わるとか、ここから流れが変わる、誰かが登場するとかっていう時あるじゃん。そういうところの要になるのがアクションワードで、はい、ここがアクションワード、ここがアクションワードっていうのを、あの印をつけていく。で他のところも全部、はい、うん、もちろんその意思を持って、意図して発言っていうか、あのセリフでも何でも言わなきゃいけないんですけど、声とかも変えて、キャラクターが変われば、それと同時にその中でも特に大事になってくるところ、ここ流しちゃいけないよねっていうところが絶対あるっていう、そこにこう印をつける、
ま、日本で言うなら昔話のある時おじいさんとおばあさんはみたいな、こういう転換の部分っていうことですか。
あ、そうだと思います。ところが的なところとか、なんか分かりやすいところだと、ところが的な、その時ですとか、
うん、
でもそこって単純にそのそこの部分のその時ですを立てればいいっていうことでもなくて、その前後のことをちゃんとこう頭の中で把握してないとつないでいけないですよね。でまあもちろんこうそこはじっくりと間を置くとかっていうのもあるんですけど、全くいつも同じでいいかっていうとそれはなくって、やっぱりその次にどういったことを感じてほしいか、あ、そうなんですよ、聞き手にどう感じてほしいかっていうことをいつも考えて、それを乗せながら言わないといけないよね、こと
です。面白いですね、うん、日本語だとそこまではっきりところでとか、そしてとか、ある時っていうのを強くは言わないかも、あの紙芝居とかね、そういうものでは言うかもしれませんけれども、あまりに強くやってしまうと作品によってはとても子供っぽく見えてしまう可能性も出てくるので、作品は選ぶかもしれないですね。
そうですね。
英語って強弱があるからですか、うん、英語で強弱があるから余計でしょうか。
あのですね、そういう耳で、オーディブルとか聞いてみると、確かにこれ別にところでとかそういう接続詞ばかりではないんですね。ここの何かが落ちたとか、誰かが走ったとか、何かがこれこれを言ったとかっていうのが、すごいアクションになって ってる時は、ここ例えばハリーポッターだったらここで飛んだとか、ぐっとその場面の中でものすごく動きがある時ってあるじゃないですか。物語が動いたとか、あの中の登場人物が動いた、何かが起きたとかいう時ですね。そういうところを朗読の場合はその映画とかと違うので映像でこう表現してるわけではないじゃないですか。だからそれを声で表現し感じさせなきゃいけない。
なるほど、日本もそうなのかな。私がアナウンスの朗読なので、俳優さんや女優さんだともうちょっと力が入るのかもしれないですね。
そうですね、なんかバックグラウンドは演劇みたいです、うん、俳優さんをやってらして、今はどうなの、俳優さんに指導する方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、アクセントとかの指導が多いみたいですけど、もともとはこういう、はい、ロンドンに出てきて演劇の勉強されていて演劇されてたみたいです、はい、
あ、そうなんですね。じゃあその方にご指導いただいて何度も練習されたんですか。
そうですね、読み込んでいって来ましたね。なんかそう結構印をつけたりとかして、であとやはり私がネイティブではないので、ちょっとこうここってどういうイントネーションで言うんだろうとかっていう迷いがあるんですよ、どうしても。なのでそれをちょっとここはこういう解釈っていうか、あのイントネーションとしてのその解釈はこれでいいのかなっていうことを相談したりとかはして、はい、そのままでいいわよだったりとか、ちょっと違うとかいうことは、はい、言ってます
。じゃあその何度も読み込んで2人で話していく中でこう世界観も作られていったわけですか。
世界観は結構宿題出されてあと自分で考えるみたいな感じで、私はこう考えたみたいなことを 言いつつ、別にそれが正しいとか正しくないとか言われなかったんですけど、割とこう全問答じゃないですけどね、ポーンって大きい質問を振られて、うん、考えといてね、結構そんな
感じ。世界観、うん、はい、どんな風に作り出していったんでしょう。
自分の中で最初読みブツブツ読みながら考えたりしてたんですけど、やっぱり絵が素晴らしいですから、もともとすごく緻密に描かれている、すごく雰囲気がある絵じゃないですか。っていうところである程度のこう雰囲気っていうか、こうテイストみたいなものはあったんですけど、正直もう少し私具体的なものがないと声としてこう表現するときにちょっと足りないなっていうか、もうちょっと欲しいなっていうのがあったので、こういろいろと空想していった中では、なんかこう符合してくるお話っていうのが結構映画であって、例えば銀河鉄道の夜の猫ちゃんがやってる銀河鉄道の夜のアニメ版の方あるじゃないですか。あれのジョバンニとカンパネルラとか割とこう重なっていく部分っていうのがあったんですよね。あれ銀河鉄道の夜の場合は鉄道なので汽車に乗るんですけど、でプペルの場合はネタバレして言ってしまえってよければ風船にこうボートがこうくりつけて空に上がっていくんですけど、あそこ満天の星空っていうのが見える。銀河鉄道の夜の方もやっぱりこう星絡みの星がいっぱいっていう空がある夜のなのでっていうところ、私大好きだったのでお話が、そのイメージとかっていうのを思い浮かべるとかなりこう具体的になるじゃないですか、うん、っていうのはありましたね。あとは結構絵を見た感じとかでちょっとこう役作りの方のにも入ってきちゃうかもしれないんですけど、オズの魔法使いとか、あと空に飛んでいく、うん、ところのシーンは実はまた自転車なんで違うんですけど E.T. とか、うん、E.T. と主人公のエリオットの関係が割とこのプペルとルビッチの関係にも似てるなと思って、
うん、じゃあいろんな映画を見て最終的に世界観っていうのを構築していったっていうことです。
それはありますね、うん、
今回ただ多くの人が日本語で読んでますから、イギリス英語で読んでらっしゃいますよね。イギリス英語に、ね、特化したのもやっぱり世界観を作るためなんですか。
あ、そうですね、イギリス英語にした、まあ厳密に言うと私特にこうこだわってイギリス英語と思って、例えば4人発音と思って読んでないの ので、ちょっと聞いていただくとちょっと違うじゃんって思われる方はいらっしゃると思うんですけれども、はい、なのでそういう意味では こだわっていませんでしたが、どうしても私イギリスに住んで長いので、ここで突然北米アクセントとかっていうと、わざわざそのアクセントを身につけることになる。なので自然に英語で話したりとか英語が出てくるっていうとイギリス発音になるので、イギリスに住んでいるしっていうことがありましたし、あとはアメリカ英語のナレーションっていうのはもうすでに出てるんですね。で、あとはなんか豪州、ニュージーランドだったかな、なんかオーストラリアだったかな、かなんかでも英語で出している人とかいるんですよ。でもイギリス英語で出してる人、まあ私の調べが足りないだけかもしれませんけれども、はいなかったので、まあ、私イギリスに住んでますし、イギリス英語を中心とした発音の方のお仕事もしてますので、イギリス英語でっていうのがもう自然でしたね。またですね、やっぱり北米アクセントとかがしっくりくる人ももちろんいるでしょうけれど、イギリスっていうと英国連邦の人たち、まあ、英国連邦っていうとそのイギリス本国以外でもともと植民地だったところですよね、インドとか、シンガポール、マレーシアとか、まあ、他にもありますけれども、そういったところの人たちっていうのはアメリカ英語、まあ、ハリウッドの影響とかもあるので当然馴染みはあるけれども、イギリス英語の方がしっくりくると思うんですよ。語彙とかも聞いてくださるんじゃないかなっていう思いもあったので、イギリス英語でやろうと思います。
イギリスの文化とかそういったことは全くこう関係なく、イギリス英語の方がしっくりくる人がいるから、住んでるからっていうことですか？
あ、
なんか他にこう、歴史とかなんか、はい。
あ、それはですね、アメリカとかだと新世界ですよね。オーストラリアとかあちらの方に行っても新大陸だと思うんですけれども、イギリスの場合はやっぱり古い国、歴史がすごくある。で、産業革命の国でもあるし、産業革命ってイギリスの結構北の方で起きたんですけれども、それっていうのは石炭があってエンジンがそこでできてっていう、まあ、ずいぶん昔ですけどね、の流れもあって、その炭鉱のコミュニティとか炭鉱のそのなんだろう、こう文化歴史っていうのがすごくあって、うちの夫がそちらの出だっていうのもあるんですね。で、80年代に、まあ、政治的なお話なので細かくは言いませんけれども、すごくこう閉鎖させられてるんですね、その時の政治的なことがありまして。で、他にも製造業って結構閉鎖させられているんですけれども、その時のやっぱりそのすごく働き者のコミュニティだとか、炭鉱って真っ暗じゃないですか、朝から晩までずっと真っ暗なんです。でもそこにいる、一緒にいる人たちっていうのはもう娯楽がサッカーしかないし、そこでサッカーで唯一燃えるんだけれども、そのおじさんたちとか、女の人はいないですけど、男の人たちは若いところから結構年が上の方の人たちまですごくもう団結してて、思いやりがあってっていう、すごい密なコミュニティだったらしいんですよね。っていうのがこの煙突町にもなんかこう通ずるものがあるような気がして、真っ暗だし真っ黒になるんですよね。
確かに煙突で煙がもっくもくっていう言葉が入ってくるっていうことは石炭なんだろう、石炭といえばイギリスだろうっていうふうにこう話がつながっていったっていう感じですかね。どこだろうっていう、その世界観ぴったりだろうと。
そうですね、なんか私も思いました、そう思いました。で、なんかその炭鉱の人たちの結構こう大変な思いっていうのは、イギリス映画でも例えば日本で公開された時はブラスっていう、タイトル、ブラスバンドって、ユアン・マグレガーが主演してる映画があるんですけど、あれもこの辺なんで、私が住んでるこの辺とかだなんですね、北の方で。で、だったりとか、あとビリー・エリオットってありますよね、男の子でダンサーになった、それこそ夢を追いかけて、男がバレエなんてって感じでめちゃくちゃ言われるんですけど、炭鉱で破れた、夢破れた、生活ももうままならなくなった自分の兄ちゃんとか、お父さんとかが最初はって感じだったんですよ、その息子に。なんだけど、でももうこの炭鉱っていうのは80年代でもう先がないと、 だったらお前夢を追求してみろって、すごいそこまでっていうのはこうすんなりいかないんですよ。でもすごい後押ししてくれるんです。全然わからない世界だし、バレエとかクラシックバレエとか全然理解できないし、ボクシングじゃねえのみたいな感じで言われてたのに、でもなんか本当にお前これやりたいのか、だったら頑張れって言って、で主役を張るようになるんですけど、白鳥の湖で男のプリマなんですけどね。でっていうところの最後シーンを父ちゃんが見に行って、兄ちゃんもいるのかな、でなんかお前は俺たちの中でも、夢破れた俺たちの中でも、夢を掴んだんだなって言って、そこで救われるっていうこととかもあったんで。
じゃあ、最初におっしゃったこの話は、夢を追いかける話っていうのと、今の映画の話と、それからイギリスっていうのの全部こう繋がってきますね。やっぱり夢を掴みたいとか、願いを叶えたいとか、そのために必死に頑張る。というのがやっぱり根底にあるっていうことですね。
そうですね。あと最初は周りにちょっと理解されなくっても、徐々にっていうか最終的にはやっぱりその家族っていうのが、自分はだから虐げられてきたりとかしてるんですよ。なんだけどでもお前だけはみたいな、お前だけは幸せになるんだぞみたいなところが、なんだろうな、ごめんなさい、こういう言い方していいのかしら、ちょっとそれが日本と違うかな。なんか自分も苦労したから、自分がこう辛い思いにあったから、だからダメなんだよって潰される雰囲気がちょっとある気がするんですよ。これは個人差があると思いますけど、いやうちの親は全然そうじゃなかったよとかね、うちのコミュニティはそうじゃないよっていうところもあると思うんでいいんですけど、割とこうドリームキラーとかが割といる、たくさんいる。ドリームキラーっていう言葉がないほどないかなっていうぐらい普通にある気がするんですよ。けどもうちょっとイギリスとかの方が、はい、応援してくれ。
そこがじゃあ主人公のうちの一人のゴミ人間のプペルのこの夢を叶えていくというか、最初のみんなから嫌われているのから変わっていくというのにこうマッチしたという感じですかね。
いじめられるじゃないですか、途中ですごい耳外れちゃう、ボコボコにされるわけですよね。そういうのとかあるんだけど、なんかもうちょっとこう周りっていうんでもないですけど、少なくともその身内は味方になってくれるっていうかようなイメージ、うん、まあね、いつもそう問屋は下ろさないと思いますけれども、全体的にはなんか頑張ってんだから応援しようよみたいな。確かね、ロンドンオリンピックの時にも、例えばそのパラリンピックとかだとお客さんが少ない競技とか、その少ない日とかもどうしても出てきちゃうんです。それでもなんか少なくても頑張ってたりすると、そのお客さんがすごい応援するんだ、地元の人が来て、個人的に知ってるとかでもないですけど、なんかねそういうのいいなと思って。コロナになってからもそうなんですけど、正直言うとコロナの前だとこの地域あんまりこういう極東から来た人いないもんですから日本人とかもいないんですよここに全然いないから、すれ違ったりとかしてもなんか、この人中国の人なのかなみたいな感じで、なんかよそ者みたいな感じで例えば見られるじゃないですか。まあ私そういう風に感じてたんですけれども、コロナになってからですよ、ロックダウンになってから、家一日に一回は外出てエクササイズ運動とかしていいんですけど、それですれ違うたびに避けられるのかと思ったらそうじゃなくって、進んで挨拶をされる、みんながすれ違うで頑張ろうねみたいな感じで、名前も何も知らないんだけど、こう意識的にもちろん距離は置いてるしマスクはしてるしなんだけど、目をちゃんと合わせてってこう、目を合わせるっていうのはお互いに敵意がないよっていうことを表してるんで、それを目を背けるってことはあなたのこと嫌いよって、あなたとやり取りしてるんだよっていうなので、それで一瞬こうニコッと笑うとかっていうのは友好の印なんですよ。だからそれだけのコミュニケーションなんだけど、だいぶ違うじゃないですか。
そうですね、避けられるに比べたらもう、全然ですよね。
全然、それのやっぱりサポートは大きいなと思います、お互い。
そうですね、日本だとマスク警察とかね、いろいろギスギスした部分もありますが、まあ、日本でももちろん協力して一生懸命やろうっていう人もいると思うので一概には言えませんけど、そういう方がいいですよね、人に対して。
そうですよね、みんな辛いんだからみんな大変なんだから、
そうですよね、 で、今回英語で伝える上で非常にこう丁寧に喋るということにもこだわったそうですよね。
あー、そうですね。迷ったんですけど、ジャッコーランタンってカタカナになってて、日本語でもあのカボチャのお化け、あれって
ジャックオーランタン、はい、
オーランタンですよね。あれってオーランタンのオーっていうのは of the のことなんですよね、もともとは、うん、時計の8時ちょうどとかいう時にも8 o'clock って言うじゃないですか。あれの O って
アポスト
ロックですね。はい、あれ of the clock なんですね。なので
8 of the clock なんですね。
そうなんですよ。うん、そう of the clock で o'clock なんですね。
ジャック of the lantern なんですね。
そうなんですよ。
あ、正確に略してるっていうことですか。
略してるんですね、名前は。はい。なのでボイスコーチとも相談して、じゃあここはちょっと表現はあの開いた方がいいかもねってことになって of the lantern にしたのとか、あと北米英語だと英語のナレーションの方聞いていただくと trash man ってゴミ人間のこと言ってると思うんですよ。 trash man trash man って言ってると思うんですけど、
trash man、
これそうですね、これを rubbish ってゴミのことをラビッシュって言うもんですから、ラビッシュマンってくだらないことを言うとか、もうデタラメみたいななんかことを言ってるよとかいう時にも He's talking rubbish とか言うんですね、あのイギリスでは。でそれもあって
イギリスではゴミのことをラビッシュって言って、
うん、だったので
トラッシュとは言わない、
通じますよ、全然通じるんですけど言わないんですね普段、ラビッシュっていうのでラビッシュマンに変えたんですけど、英語って同じ語が何回も使われるっていうのを嫌うんですよ。英語だけじゃないですけど、あのいつも同じボキャブラリーを使うっていうのは良くないので、基本的にラビッシュマンラビッシュマンラビッシュマンで言ってるんですが、ゴミのことを言う時にはたまにはトラッシュって言ったりしました。
うん、なるほど。なんでしょう、日本本語とは全然違うのでイコールではないんですけど、ずっと平松さん平松さん平松さんではなくて
そうですね、例えばあの外国の方が日本語を勉強されてお話をされると、もうすごく日本語が上達された方ならともかく、そうでない場合に私は私は私はっておっしゃるじゃないですか。私の名前は、私は何とかです、私はどこどこから来ました、私はが連発しますよ。こういうような不自然さがあります。
はい、実際は私はって一度言ったらそこからは主語抜けますもんね、日本の場合。好きですとか、ですよね、美味しいですとか、はい、言葉を一つではなくて違う言葉に置き換えるっていう方が自然なんですね。
そうですね、
英語の場合。
なので英語の場合論文書いたりとかする時も、もうこの言葉使ったって思うと違う言葉、次は違う言葉にしないといけないようなこう感覚があるので、みんなでこう類語辞典引くみたいな感じですよね。
じゃあ略をするしているところも略さず、そういったふうにこう何度も繰り返すところは言葉を変えるっていうのは、より丁寧に聞いてもらうためとか、より上品な雰囲気を聞いてもらうためとか、そういうようなイメージなんでしょうか。
そうですね、そうとも言えると思います。こう聞いていて耳に引っかかるっていうのは避けたいな感じでしたね。なんかずっと同じ声だなと思うと、そこが今度は気になってお話のこうストーリーの方が入ってこなくなったりとかするともったいないじゃないですか、せっかくいいお話。だから要は日本語から英語に訳したし、ゴミ人間だからゴミ人間ゴミ人間ゴミ人間ってなってるんだけれども、でゴミのこともラビッシュって言っててっていうと、もうラビッシュがすごい続くもんですから、
う
ん、
ゴミゴミゴミっていうのもね、確かにね。
そうなんです、
言葉もちょっとね、
たまにはクズって言ってみようかみたいな感じがいうふうに、少しね原稿って変えてはいけないので、あの変えないで、はい、朗読いただきました。
じゃあ前半最後のちょっと質問とさせていただきたいんですけれども、はい、難しかった点、ここ難しかったなっていうところはどういうところでしょう。
もうまず最初にスクリプトを読んだ時にこれどうしようかなって思ったのは、登場人物子供が結構たくさん出てくるんですよ、男の子と女の子で、うん、で同じシーンに出てきて、はい、セリフがこうやつぎ早に誰々くん誰々ちゃん誰々くんみたいな感じになるところがあるんですね。でここはあのとがきがあるわけじゃないので声だけで訳し分けないと一緒になるじゃないですか、複数の声をこう即座に切り替えなければいけないっていうところですかね。あとはプペルってゴミ人間であって人間ではないじゃないですか、 人間っていうのは、これ私の解釈ですけど、心臓があるから人間だけど、それ以外って全部こうゴミでできて、ハロウィンの夜に生まれたからまだそのこの世にっていうか、この煙突町に来てからの日が浅いんです、この世界での。だからその解釈っていうか、それを声でどういう風に表現していったらいいんだろうなみたいなのは、そうですね、難しかったですね、うん、
それは、プペルのことを人間としてですか、それともロボットとか、どこまでどう考えたんですか、その人間、人間臭さとか。
そうですよね、最初はなんかパッと見た感じとかが、なんかこれ見たことあるような形だなって思ったのが、オズの魔法使いのカカシさんだったので、ちょっとそのカカシさんの喋りとかを参考にしようかなと思ったんですけど、歌とかしか出てこなかった、ちょっとこれ使えないなと思ってですね、だからどこからイメージを膨らましたかっていうと E.T. です。
ET。 あ、そうなんですね、さっき話してた映画の。そうですか、そこの役作りももちろん映画の中からっていうことなんですね。
そうでしたね、だから気持ちはすごくあるし、でも地球人じゃない ET、 宇宙人 で地球に来てまだ間もなくて、でももともとはすごいこう高度な文明とか知性を持って、ちょっとずつ英語を覚えていってでっていう感じだったじゃないですか。まあれズバリではないんだけれども、そういったちょっと武骨さというか不器用さみたいなところは出したいな。
それは何度も録音して聞いたりしたんですか？
プペルのシーンのところですか？
はい、全体的に。
全体的に、はい、やりましたね、
セリフを。
まあ正直言うと、ちょっとここをもう一回やり直しできるんだったらやりましたなってところはあるんですけど、ちょっと感極まってしまったところがあって、いや、もうちょっとドライっていうか、もうちょっと不器用に言ってるんじゃないかなって思うところはあるんです。
だとすると、難しかった中に大切にしたかった場面とかもあるってことですよね。
そうです、ありますね。ロボットっていうと言い過ぎかもしれませんけど、最後の方ですごい思いがあって、ルビッチに説明をするところがあるので、もうこれで僕はさようならだから言って、すごくこう噛んで含めるようにさせるところがあるんですけど、ここってすごい人間味があるじゃん、で最後にそのルビッチが、あ、プペルって死んだ父ちゃんが会いに来てくれたんだっていうところで、最後にプペルのことをプペルって、会いに来てくれたんだねプペルじゃなくて、父ちゃんって言うんですよ。一回だけ父ちゃんって呼ぶんです。で、父ちゃん亡くなってもう一年以上経ってるから、もうしばらくこの子は父ちゃんって呼んでないんですよ、父ちゃんのこと。だからすごい久しぶりに、ずっと父ちゃんいたら父ちゃん父ちゃんって声かけてたと思うんですね。なのにいないから、父ちゃんって呼べる人がいなかって、最後に父ちゃんって、そこがやっぱり伝わるといいなみたいな。うまくできたかどうかそれは分かりませんけど、そう思います。
なるほどね。まあ結構というか、かなり想像してたよりも思いが詰まってるなって思いながら聞いてましたけども、ね、まだまだ聞きたいことあるんですけど、そろそろ時間にもうね、長くなってしまいましたので、前半はこの辺で質問は終わらせたいと思います。
はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この後後半もこの2人でお届けします。で、日本人の英語を変える発音改善コース、英語名 Smart Map Your English では会員サロンがありまして、そちらでは毎週定期的に発音教材が送られてくるか、毎月グループレッスンやその他実力をアップするための、それに役立つコンテンツの発信やイベントを行っています。興味のある方は概要欄、番組説明欄ですねのリンクからアクセスして覗いてみてください。はい、前半のご視聴ありがとうございました。それでは
ありがとうございました。 See you next week.